はい、こんにちは、左大臣光永です。先日雨上がりに北野天満宮に参詣してきました。コロナの影響で人も少ない境内に七夕の飾り物がしてありました。しっとりとした空気の中、金銀の短冊が揺れて綺麗でした。軒場の雨だれが時折パツンパツンと地面を叩き、カラスの声もわびしく、ひわだぶきの屋根、石灯籠の湿った感じも良かったです。京都に移住してきて3年経ち、仮の住まいもややふるさととなってきたことを実感しております。本日は後白河上皇の14回目、10月遷寺と宝珠寺合戦です。前回は平家一門都落ちについて語りました。寿永2年1183年6月、木曽義仲の軍勢が京に迫ると、平家一門は幼い安徳天皇と三子の神器を要して西国に落ち延びていきます。後白河法皇は事前にこれを察知し、密かに比叡山に逃れたところまで前回語りました。本日は第14回10月遷寺と宝珠寺合戦です。平家一門が都落ちしたのが寿永2年1183年7月25日。翌26日、後白河法皇は京都に残った公卿たちを比叡山に集めます。
さて、平家一門のこと、いかがすべきか。
源氏に討伐させましょう。
長家に弓引く賊とどもは攻め滅ぼさねば。
この日から平家のことが賊とと呼ばれています。昨日まで平家が官軍、源氏が賊軍であったのが、この日を境にひっくり返ったのでした。変われば変わる世の中と言いますか。7月28日、木曽義仲、源行家は二手に分かれて京に入りました。後白河法皇は御所に定めた蓮華王院に二人を召して、平家追討の院宣を下しました。8月初め、平家一門の官職を停止します。差し当たって次の帝を決める必要がありました。安徳天皇は平家一門が連れ去ってしまったので。それについて、義仲が朝廷に意見してきました。
私は北陸の宮を推します。
北陸の宮は亡き持ち人王の息子で、義仲は北陸でこの人を旗印に戦ってきたのでした。そもそも平家を追討できたのは、ひとえに持ち人王の領事があったればこそである。だから亡き持ち人王の維持、北陸の宮こそ次期天皇にふさわしいと義仲はそう主張しました。しかし、
一介の武士が帝の人事に口出しをするなど言語道断。
当然のこと、義仲の意見は退けられました。
義仲という男、あれはなんだ、まるで山猿ではないか。
この頃から後白河法皇は義仲に対して不満を抱くようになったようです。寿永2年1183年8月20日、後白河は院宣も下し、亡き高倉上皇の第四王子、4歳の高平親王を遷祖させます。後鳥羽天皇です。皇位継承の証である三種の神器はありませんでしたが、院政の主たる地天の君が指名すれば正当な天皇であるということで、三種の神器のないまま後鳥羽天皇が立てられたのでした。都を去った平家一門は太宰府にまで落ち延びるも、文後の豪族尾形惟吉に襲撃され、やむを得ず九州を去って四国に逃れ、讃岐の屋島に拠点を定めます。
ここまで流されてしまったか、またやれる。
遠く都の方を打ち望む平宗盛。以後平家は屋島を拠点に巻き返しを図ります。さて、他の源氏たちに先んじて都入りした木曽義仲軍でしたが、前年から続いていた飢饉のため、たちまち食料不足に陥りました。すると、
飯だぜ飯、
やっはー、いい女がいる。
義仲軍は京の町中で略奪を繰り返し、貧粛を買いました。義仲はこれを取り締まらず、野放しにしました。
義仲という男、 あれはダメだな。話にならん。
後白河法皇は義仲への不満をいよいよ強めました。寿永2年1183年10月、後白河法皇は義仲に命じて、西国で巻き返しを図っていた平家の討伐に向かわせます。
ぬぬ、法皇め、俺を厄介払いするつもりだな。
義仲は法皇の腹の底は分かったものの、院宣であるので逆らうことはできず、出発しました。後白河はその隙に鎌倉の源頼朝に使いを立て、伊豆入る前の守護医の下に戻しました。頼朝の官位復帰は平治の乱で敗れて官位を剥奪されてから23年ぶりでした。義仲と頼朝はいとこ同士でありながら共に源氏の嫡流を意識し、ライバル関係にありました。後白河はだから頼朝を義仲の対抗馬としてうまく取り込めると考えたのでしょう。敵と敵を戦わせるという後白河の策とも見えます。実際後白河はこの後何度も同じ戦略、敵と敵を戦わせるということをやりますので、源頼朝による日本国第一の大天狗という評価にもつながるわけです。しかし後白河が計算の上で頼朝と義仲を天秤にかけていたのか、ただあたふたと状況に流されて日和見しているうちに結果としてそうなってしまったのかは評価が分かれます。寿永2年1183年10月、朝廷から宣旨が出されます。その内容は、東海道東仙道における荘園と国衙領の支配を旧来のものに戻す、これに従わない者の追討を源頼朝に命ずる。これを寿永2年10月の宣旨と言います。これは源頼朝が東国における軍事警察権も握ることを朝廷が実質上認めたものでした。源頼朝は東国の内乱も通して鎌倉殿として権威を築いていました。しかし中央政府から見ればあくまでも反逆者でした。しかし今回10月宣旨という形で認められることによって、源頼朝の軍事力、警察力は国家の中に組み込まれる形となりました。さてこの10月の宣旨、初めのプランは頼朝の側から出されました。そこには東海道東仙道に加えて北陸道とも書かれていました。これが義仲の怒りを買いました。
北陸道は我々が戦い抜いて勝ち取ったのだ。それを頼朝に与えるなど認められぬ。
義仲はしきりに院に抗議し、北陸道を頼朝の支配地域から外させました。要するにこの10月戦時というものは、源頼朝と後白河法皇が手を組んで義仲を排除しようとした結果でした。
ほのれ法皇、頼朝などと結びよって。
義仲の怒りは収まりませんでした。その上、東からは法皇の院宣を受けて源義経軍が迫り、西からは平家が迫り、そして平安京は相変わらずの食糧難。義仲は追い詰められていました。寿永2年1183年11月19日、
シュンシュンシュンシュン、
法皇とてももう容赦せぬ。ガ
ー、義仲は後白河法皇の御所宝珠寺殿を焼き討ちにしました。
あーギャ
ー、逃げ惑う女房たち。義仲軍の攻撃は激しく、院方の武士630人余りが戦死しました。合戦の最中、御成寺の長吏円慶発信王、後白河法皇の大豪王子、そして天台座主明雲も戦死しました。後白河法皇は捕らえられ、摂政藤原元道の五条東の当院の館に幽閉されました。
三度捕らわれるか、つくづく我が身の業の深さよ。
そんなこともつぶやいたでしょうか。後白河は23年前の平治の乱では藤原の信頼によって幽閉され、4年前の治承3年の政変では平の清盛によって幽閉され、今また木曽義仲によって幽閉されるのです。ピーチ姫かよっていうぐらいたびたび捕まるんですね。 義仲は摂政元道を廃し、代わって先の関白元房の子諸家を摂政とします。これはつまり義仲が天下を握ったことでした。しかし後白河は前々から鎌倉に使いを送り、源頼朝との連絡を密にしていました。義仲のクーデターが勃発すると使いが伊勢に飛びます。伊勢には鎌倉から進出していた源義経がいました。義経から鎌倉の兄頼朝に事の次第がすぐに伝えられると、源頼朝は弟範頼を大手の大将軍に、同じく弟の義経を絡め手の大将軍に命じ、京都を目指して出撃させます。時に寿永3年1184年正月、範頼軍と義経軍は尾張で合流すると、範頼軍は瀬田方面から、義経軍は宇治方面から京都を囲い込むように進撃します。義仲はこれを迎え撃つべく、瀬田方面には目のとこの今井の城を兼平を、宇治方面には根の井の行近盾の近忠を差し向けますが、でこの時に有名な宇治川の先陣争い、義経軍の梶原景末と佐々木高綱の間で先陣争いが行われた有名な場面もよく知られております。で義仲軍はいずれも破られ、義仲は京を抜け出し、琵琶湖のほとり粟津ヶ原にて討ち死にしました。平家を追い落として都入りしてから粟津で討ち死にするまで、義仲は全く後白河法皇にいいように操られているようにも見えます。はじめ平家の対抗馬として義仲の入京を望み、義仲との関係が悪化すると今度は義仲を討伐するために頼朝と結びついた。毒を持って毒を制する、敵と敵を戦わせる、後白河の戦略とも見れます。しかしこれらを後白河が計算してやっていたのか、単に日和見していて結果的にこうなっただけなのか、評価が分かれます。そして次の一幕でも後白河は非常に癖のある独特な動きをします。次回一の谷の合戦に続きます。受付開始しましたオンライン版紫式部の生涯、源氏物語の作者一条天皇中宮彰子に仕えた女房、その謎の多い生涯について語っています。先日から受付開始しました。詳しい内容紹介サンプル音声はリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。